ファイヤー実践、リーンファイヤーとファットファイヤーの選び方、そしてあなた自身の経済的独立への道のりを計算する。34歳の広州のプログラマーが行った早期リタイア実験。林新、林、シェン34歳は広州の仮暮らしの 2LDK に住んでいる。毎朝7時半にコーヒーを入れ、窓の外の運河を10分間見つめる。この習慣は3年前に計算を始めてからのものだ。給料は低くなかったが、月末にはほとんど残らなかった、と林は言う。2023年、彼は初めて3ヶ月間真剣に家計簿をつけ、年間約18万元も使っていること、その半分がどこへ行ったか説明できない、衝動買いだったと気づいた。彼を変えたのは一言だった。リタイアは年齢ではなく、数字で決まる。彼が自分の資質を経済的独立の数字を通してみたとき、人生全体が急に手応えのあるものになった。それ以来、林はガツの支出を9000元以内に切り詰め、貯蓄率を 10% 未満から 55% に引き上げた。彼は目標を立てた。十分な資金を貯め、働かないことをいつでも選べる選択肢にすることだ。まず概念を整理しよう。ファイヤーは、働かないことではなく、選択肢を持つことだ。
ファイヤーは、ファイナンシャルインディペンデンス、リタイアアリー、経済的独立、早期リタイア、の略だ。
しかし本物のファイヤーコミュニティでは、ほとんどの人が30歳で海辺に行って寝転がるわけではない。完全に働くのをやめるなんて一度も考えたことはない、と林は言う。彼の考えるファイヤーとは、不労所得が生活費をカバーできるとき、仕事がやらされる、から、やりたいかになることだ。この方法の核心はたった二つ。第一に、年間支出を長期的に維持できる水準まで圧縮すること。第二に、その支出を投資リターンがしっかりカバーできるほど十分に大きな資産ポートフォリオを貯める、ことだ。ファイヤーコミュニティの慣例では、経済的独立の数字年間支出割る引き出し率。引き出し率の目安は通常 4% 後で説明する。つまり年間12万元使う人は、目標ポートフォリオは約300万元になる。専門分析、リーンファイヤーとファットファイヤーの4つの分水嶺。ファイヤーコミュニティ内では、リタイア後にどんな生活をしたいかでルートが分かれる。最もよく比較されるのはリーンファイヤー、ミニマル型。とファットファイヤー豊かな方だ。正しいルートを選ぶには、両者の本当の4つの分水嶺を見る必要がある。一つ目は支出の基準だ。
リーンファイヤーは年間支出を非常に低く抑えることを目指す。
コミュニティの目安は年間約 2.5 万10万元、規模は低消費、ミニマリズムで維持する。
ファットファイヤーは中流以上の生活水準を維持できる。
年間支出はしばしば30万元超、規模は高消費。どちらが高潔というわけではなく、まともな生活の定義が違うだけだ。二つ目は目標ポートフォリオの規模だ。4% の法則で逆算すると、年間8万元の支出には約200万元、40万元には約1000万元が必要だ。
ファットファイヤーのハードルはリーンの4から8倍になることが多い。規模の比較、例示データ、
個人の実態と合わせること。3つ目は許容誤差だ。
リーンは支出が小さいためポートフォリオの下落に敏感で、
市場が大暴落しちょうどお金が必要な時に干渉が薄い。ファットは支出が大きいが余裕も多く、衝撃への耐性が強い。その背後には繰り返し検証されたモデルがある。安全引き出し率 SWR、セーフウィズドワールレートだ。
1994年、アドバイザーの弁言は1926から1976年の米国リタイア、ポートフォリオをバックテストし、4% が概ね安全な年間引き出しの上限だと提唱した。出どころ、業界研究、 規模年 4%。 1998年、3人の教授が発表した31研究、トリニティスタディは、50分の50の株債ポートフォリオ、30年のリタイア期間で、4% 引き出しの成功率が約 95% だったことを示した。出どころ、学術研究、規模、成功率約 95%。 4つ目は回収年数だ。ここで2つ目の名付けられたモデル、貯蓄率換算式、ミスターマネーマスタッチのショッキングリシンプルマスコミュニティ推計とされるを使う。年間投資リターンが約 5% の時、貯蓄率 10% は経済的独立に約51年、50% は約17年、75% は約7年を要する。規模、年数、コミュニティ推計、0時。貯蓄率を一段上げるごとに回収年数はほぼ指数関数的に圧縮される。実在して特定可能な事例はミスターマネーマスタッチ、本名ペテアドニーだ。彼は31歳でリタイアを宣言し、家計の年間支出を約 2.5 万ドルに抑え、貯蓄率を長期間 50% から 75% に保ち、公開ブログで全体の道のりを記録した。出どころ、公開コミュニティ、個人の記録、検索可能。彼のルートは本質的にリーンファイヤーの基準となるものだ。実行可能な指標は4つ。1、自身の年間支出、3ヶ月の記録の平均。2、貯蓄率貯蓄割る税引き後所得。3、経済的独立の数字年間支出割る 0.04。4、予備資金6ヶ月分の支出。実行チェックリスト、第1に、90日間連続で家計簿を付け新の支出を算出する。第2に、貯蓄率の目標を 50% 以上にする。第3に、投資に触れる前に6ヶ月分の予備資金を満額貯める。第4に、4% の法則で目標ポートフォリオを算出する。第5に、四半期ごとに再計算し、生活や市場が変われば調整する。支出の基準、年間に本当にいくら使うかを算定する。ほとんどの人は必要なお金を過大評価し、使ったお金を過小評価している。これは林が家計簿をつけてからの第一声だ。彼は年間10万元使うと思っていたが、本当の数字は18万元だった。支出を数える簡単な枠組みがある。固定、変動、見えないの3つに分けるのだ。固定は家賃、保険、通勤。変動は食事、娯楽。見えないのは 9.9 元の送料無料、なんとなく頼んだ一杯の小銭で、年間で 15% から25% を占めることもある。リーンファイヤーの考え方は、変動と見えない部分を極力薄くし、年間支出を自分が本当に必要で満足できる底辺に落とすことだ。林の現在の年間支出は約11万元で、そのうち家賃が4万元、残りは食事、運動、多摩の旅行だ。重要なのは、むやみに節約するのではなく、快感と痛みを分けることだ。林は週1回のクライミング約200元という快感は残し、ほとんど見ない各種サブスク、年間3000元以上の節約を切った。貯蓄率と回収年数 4% の法則の使い方。4% の法則とは、リタイア初年度の支出がポートフォリオの 4% で、以降をインフレに合わせて上げていけば、歴史的にほとんどの30年リタイア、ポートフォリオは持ちこたえるという意味だ。これは、目標ポートフォリオを測る物差しとして最も向いており、約束ではない。特に注意したいのは、と林は言う。4% は米国の長周期バックテストの結論であり、単一市場や単一通貨に当てはめるには干渉が必要だ。だから多くの人は実際の引き出し率を 3% から 3.5% に設定し、目標ポートフォリオを少し大きくするのだ。貯蓄率がゴールまでの年数を決める。コミュニティの簡易表では、貯蓄率 25% で約32年、 50% で約17年、65% で約11年だ。ただしこれは年間投資リターンが約 5% から6% で中断がないことを前提とする。普通の会社員にとって最も優しい一歩は、無理に節約するのではなく、まず貯蓄率を上げることだ。昇給の 70% を直接貯め、支出の年間増加を 2% 以内に抑えれば、10年後の差は驚くほど大きい。これが複利のもう一面だ。二つのルートの実例比較。リーンとファットを並べるために二人の例示キャラクターを置く。林はリーンの代表、年間支出11万元、目標ポートフォリオ約275万元、4% 基準、貯蓄率 55%、経済的独立まで約13年を見込む。上海の外資系企業のマーケティングディレクター、周嵐以上、ラン、41歳はファットの代表だ。彼女はリタイア後も年間36万元の生活、年1回の長旅、子供のインター校含むを維持したく、目標ポートフォリオ約900万元、貯蓄率 40%、あと約18年必要としている。リンと私は敵ではない、と周は笑う。彼が求めるのは自由な身、私が求めるのは落とさない生活。ただ、経済的独立の数字が3倍余り違うだけ。対照すると見えてくる。リーンは速さ、低ハードル、気楽な心で勝り、ファットは安定性、許容度の高さ、生活の途切れなさで勝る。どちらを選ぶかは、あなたがどの生活のためにどれだけ貯めるかだけの問題で、正解はない。3ステップで経済的独立の数字を算出する。話はただ計算しよう。手順は3つに圧縮し、今夜誰でも終わる。第1に、直近3ヶ月の真の支出の平均かける12で年間支出を得る。感覚ではなく家計簿を使うこと。第2に、ルートを決める。ミニマルな生活を受け入れられるならリーンの年間支出を。現状維持かそれ以上を望むならファットを取る。そして式を当てはめる。目標ポートフォリオ年間支出割る 0.04。年間12万元なら300万元、36万元なら900万元だ。第3に、毎月いくら貯めるか逆算する。目標ポートフォリオ現在の資産割る計画年数割る12が毎月の貯蓄目標だ。そして現在の貯蓄率を 50% 以上に上げ、合わなければ第一ステップに戻って支出を再圧縮する。終えれば具体的な数字が得られ、経済的自由が欲しいといった空虚な言葉ではなくなる。林は言う。本当に彼を安心させたのはお金そのものではなく、あとどれだけ足りないか分かっているという確実さだったと。避けるべきリスト。ファイヤーの道での5つのよくある誤判断。1つ目は、ファイヤーを一攫千金とみなすこと。それは本質的に遅い変数で、10年以上の貯蓄率と複利の蓄積に頼り、近道はない。2つ目は、リターンばかり見て支出を見ないこと。多くの人は 2% 多くリターンを得る方法に膨大な時間を使いながら、年間支出を2万元減らすことをないがしろにする。後者の方が、経済的独立の数字への改善は直接的だ。3つ目はインフレと医療を無視すること。長期では医療とインフレがこっそり年間支出の基準を押し上げる。目標ポートフォリオは今日の額面ではなく実際の購買力で計算せよ。4つ目は予備資金なしで突っ込むこと。市場が最悪な時は、ちょうどお金が必要な時でもある。6ヶ月分の支出の現金バッファを残すことは、ファイヤーが転覆しない加減だ。5つ目は他人のルートをそのまま移すこと。リーンとファットに優劣はない。自分の生活スタイルに合わない目標数字を移せば、3年目で挫折するだけだ。林と周は逆方向だが、共に着実に歩いている。よくある質問。9、
月収8000元しかないがファイヤーできますか？
できますが、まず貯蓄率を正の値にすることです。月1500元貯めても10年で18万元の元本と複利になります。より重要なのは、先に貯めて後で使うリズムを身につけ、支出の年間増加を 2% 以内に抑えること。それが実行可能な第一歩です。
9.4% の法則は国内で通用しますか？
それは米国の長周期バックテストに由来し、そのままは当てはまりません。実際の引き出し率は 3% から 3.5% で干渉を持たせ、単一リスクを多市場、多通貨資産で分散することをお勧めします。本項はいかなる投資助言も構成するものではなく、ご自身の状況で判断してください。
リーンとファットはどう選べばいいですか？
A 氏にリタイア後に絶対に減らせない3つのことを書き、対応する年間支出を計算してください。ミニマルを受け入れられればリーン、生活水準を保ちたければファット、間にはバリスタファイヤー、一部の支出をパートで補うが意向としてあります。
9. 経済的独立の数字に達した後も働かなければなりませんか？
A. 大半の人はすぐには止めません。ファイヤーが与えるのは、働かなくても良いという選択権で、多くの人はより興味のある、収入とプレッシャーの低いことに向かいます。本当の変化は、もう請求書のために働かなくなることです。